最近ツイッターが病んでると評判です。ともです。
はい、春ですからね。まあやです。
病んでるそうです。僕のツイッター、みんな見てね。
うん、病んでると思います
病んでるっていうね、自覚がないことが病んでるそうなので毎日毎日病んでるツイートをしておりますので、皆さんぜひ見てください。
いやだ、もうかまってちゃんはやめてください。
かまってちゃんでは別にないんだけどね、ツイッターの使い方がまだよくわかってないと思います。そういうものだと思ってました。
まあまあ好きなことつぶやいてていいですよ、ツイッターだから。
ね、とりあえずまあツイッターでいつか炎上する、炎上する？炎上することあるかな？
しないと思います。
ね、ないね、うん、そうだね、うん。じゃあ今週も頑張ります。
はい、頑張ってください。
三国だが。
今週のネタバレです。今週は、
うん、
ついに孔明が味方をやっちまおうとしたっていうすげえ怖い話でして。
義援さん。
そうです。で、この義援さん、
うん、
前に触れましたけども、この後、ああだこうだすったもんだで、ちょっとなかなか悲劇的な最後を迎えるんですが、うんうん、なんでこんなにうまくいかなかったんだろうということで、
あ、
今日は義援さんとめちゃめちゃうまくいかなかった人、孔明の愛弟子、うん、楊義さん。
楊義さん、初めて聞いた。
はい。を引っ張り出して、義援さんと楊義さんについて触れていきます。
はい。
ちなみにもうみんな気づいてるかもしれないけど、こんだけ義援さんに触れるんだから、俺は割と好きだぜ。さ、今週のネタバレでございますけども。
はい。
そもそもですね、楊義さんって、どんな人ってとかいきますか？
うんうん。初めて出てきた。
ね、うん。全然触れていない人なんで、ちらっと名前は出てるんですけども、うん、僕名前呼んですらいないです。はい、
ね。
この楊義さん、うん、軍の編成をするときとか、
はい。
これだけの数、食料がどれくらい減るかなとか、そういう計算が、上手な人、
うん、
事務能力にすごく長けてた人でして、孔明が割と愛していました。
うん。
で、孔明さん、北伐行くときにはいつもこの楊義さんを連れてきまして、楊義さんおいで、一緒に行くよって言って、これ計算しといて、これやっといて、とかっていう感じで、まあこの楊義の才能を愛していたんですが、ただ、孔明さん、自分の後継者とか、楊義さんを偉くしてあげようとか、そういうことにはならなかったんですよ。
ああ、ありがちだよね。右腕だけど、
はいはいはい。
同じようには働けない人って、ってやつよね。
まあ、孔明のように働けないだろうって思われた理由の一つが、
うん、
性格が悪いと。
そうなの？
はい。これ正史三国志に残っておりまして、
うん、
頑固で、うん、自らの信じることを曲げないと。
ああ、はいはいはいはい。
さらに、他人に対して心を開かない傾向があると。
うん。
そういうちょっと偏屈な野郎だっていうふうに、孔明さん自身思ってまして、
うん、
なので楊義さんを後継者とはしませんでした。あ、
そうね、ならないね。
そうです、うん、でこの楊義さん、こういう性格のために、
うん、
竹を割ったような性格の義援さんといいますか、
うんうんうん、あ、嫌いだわ。
まあ全く馬が合いません。
わ、う
ん、
かる。
正直僕楊義さんタイプなんで義援さんみたいな人実際にいるじゃないですか、
うん、
実生活いる義援さんみたいなやつ死ぬこと嫌いですはい。ドイッ嫌いですね、マジでこいつ。こいつ腹立つわって毎回思ってます。
うん。
この、義援さんと楊義さんのエピソードでいきますと、まず義援さん、正史で何て書かれてるか。
うん。
義援は、士卒、兵隊をよく養い、勇猛だったと。
うん。
性格も誇り高かったと。
うん。
で、周りの人たちはみんな義援に減り下るんだけども、敬遠をしていたと。
ああ、
わかったわかった、義援さん、はいはい、わかったわかったと。で、うん、これに対して、楊義は、義援に対して、もう、好き勝手言うと。容赦がないと。
うんうんうん、
なので、義援は義援として、楊義にムカついてたと。
うん、
で、義援と楊義が喧嘩したときに、
はい、
義援さん、刀を抜きまして、楊義に突きつけまして、ぶっ殺してやる、
うん、
そうしますと、楊義さん、涙を流すと。
うん、
あの二人はもう犬猿の仲だね、火と水だね、みたいな感じに見られてたんですよ。
うん。
で、この義猿さんと楊義さん、まあ性格が合わないってなるんですけども、
うん、
諸葛亮孔明がいた時は、
うんうんうん、
まあなんとかかんとかやってたわけですよ。
うん。
でもですね、これから先あらすじが進んでいく中で、諸葛亮孔明さんが舞台からふっと降ります。
はい。
で、ふっと降りた瞬間に、この楊義さんと義猿さん、まあ、バッチバチになりまして、まず、まあ、なんで消えるかちょっとまだ言わないんですけども、
はい、
ふっと舞台からいなくなった瞬間に、楊義さん、もう職軍を連れて撤退してねっていう風に言っとくんですけども、
はい、
義猿さん、猛反発。
うん、
いやいや、孔明さんがいなくったって俺がいると。
うん、
お前ら役人どもは勝手に帰れと。俺が残って戦うからと。
うん、
そもそもなと。一人がいなくなって、もう軍隊全体が帰るなんて、そんなことがあっていいのかこの野郎と。でもぶっちゃけて言っちゃうと、容疑の言うことは聞きたくねえって言ったわけです。
めんどくせえ。
はい。もうね、いかに容疑が嫌いかと。
ねえ。
で、これを聞いた容疑は容疑で、もうカチンと来たんでしょう。あ、じゃあ義猿さん置き去りでーす。っていうことで、自分たちだけで帰ります。
はい。いいと思います。
そうすると、義猿さん、義猿さんで、それにカチンと来たんでしょう。先回りしまして、
うん。
容疑が逃げる道を焼き払います。
もう何やってんのバカじゃないの、
もうね、もう何よ、そう。まさにね、まーちゃんの言う通り、何やってるのと。で、この容疑と義猿は、お互いに、うん、あいつ職に反逆したと。あいつは職の裏切り者だっていうお手紙を皇帝陛下に送ります。
はい。
そうしますと、義猿さん、さっきも言いましたけど、みんなが敬遠されてましたんで、
うん、
皇帝が両方からのお手紙もらって、これ何どうすればいい、どっち信じればいいってみんなに聞いたら、みんなが、
うん、
と、容疑のことは僕よく知ってるんで、あいつ裏切りはしないと思うんすけど、って、義猿はよう知らんすわ、と。
うん、
あいつならやるかもしれませんね、っていうことで、義猿が、悪者になります。
うん、
で、この義猿の軍と楊義の軍、対峙するんですが、
はい、
まあ、結果から言うと義猿の軍は解散というかバラバラに逃げ散りまして、
うん、
義猿は逃げ出すんですが、捕まって殺されてしまいます。う
ん、
で、こっからがすごいですよ、楊義さん。なかなかだなと思うのが、この義猿さんの首が届けられると、
はい、
えいっと踏みつけまして、その踏みつけた首に対して、このバカめがと、もう一度悪さしてみろと、なんか、ちょっと、え、怖いって思いません？
しかも、どっちもどっち、
ね。どっちもどっちな上に、え、そんなことしちゃうのと。
ねえ、お行儀悪い。
で、義猿の一族老党を皆合心します。
まあまあ、でも、その時代だったらそういうことになりそうな。
うん。まあそうですね。まあ国を裏切ったっていう扱いなんでしょう。うん、
はいはい、
ただまあ、ここら辺が多分諸葛亮孔明が、あれこいつ、サイコパスなんじゃない？やばいやつなんじゃない？と思ったところだと思うんですよ。で、楊義さん、まあ撤退の葬式も取りまして、うん、裏切り者義猿も倒したんで、はい、出世するかと思いきや、
うん、
諸葛亮孔明の後継者に選ばれず、
うん、
まあ言ってしまうと窓際族になります。
いや、そうなるでしょうよ。
うん。僕だって自分が皇帝だったら嫌だもん。
いや、
あいつ怖いってなりますもん。
うん。
そんな大事なとこ置かないでなんか窓際に置いといてってなるじゃないですか。
うん。
で、このことに対して、めちゃめちゃ不満を持ちます。
うわぁ、逆恨みだ。
で、ああだこうだ、好き勝手なこと言うんで、誰も、言うことを聞かなくなります。あ、なんか言ってますねって済むようになっちゃうんですよ。
うんうんうん、
でも、この孤独な楊義さんにもお友達が一人いました。
一人。
で、このお友達にですね、愚痴をこぼすんです。
うん。
いやー、俺、あんなに活躍したのなんでこんなことなってんだと。
うん。
どうしてこの天才を扱わないかねえと。
うん。
いやーって、あの時、義猿の味方してれば、こんなことにもならなかったなぁ、なんてことをポロリと言っちゃうんですよ。そうしますと、それを聞いたお友達は、
うん、
早速皇帝に、楊義こんなこと言ってます、
うん。
たった一人の友達と思ってた友達に裏切られまして、容疑さんはですね、民間人に落とされて、流罪にされます。で、容疑さんさらに、その流罪の土地から、皇帝陛下にお手紙を送りまして、
うわもうめんどくさーい。
で、このお手紙の内容が、皇帝陛下と、あなたの周りにいる連中はバカばっかりです。僕こそあなたのみたいなことを書くんで、皇帝陛下、マジでブチギレまして、おし、処刑だと、処刑してやるってなりまして、容疑さんは、まあ処刑なのか、途中で自殺なのか、まあまあまあまあ。
まあまあ、もうわかんないよね。
で、奥さんと子供いたんですけども、うん、あ、容疑さん死んだんで私たち関係ないんで職に帰りますっていうことで、その後職に帰って暮らしました。
あ、よかった。奥さん気づいて。
うん。もうあのね、容疑さんが死んだら私に罪はないっていうことで、ね、
うんうんうん、
まあなので今回はですね、こういうことがあるから義援さんも多分孔明さんに嫌われたんだろうなとね、容疑さん大好きの孔明さんですから、
ね、う
ん、わかりませんけど、まあそんなお話でございました。じゃあおしまいです。
はい。
エンディングです。今回は、
うん、
まあ仲良くしてよっていうお話でした。はい。
まあでも気が合わない人はとことん合わないよ。
うん、合わないやつは合わない。いい、それで、うん、ね、まあ、関わるのをやめよう。
そう。
うん。
まあただ組織だからね。そこは。
まあそうだね。組織だからね。
うん。うん、
でもね、剣を突きつけたりね。
それは怖い。
そこまで行っちゃうと度が過ぎとると思います。さあ、メールアドレスお願いします。
はい。はい、皆さんの悲哀もお待ちしております。 Gmail です。数字で359、アルファベットで DAGA、 三国だが @gmail.com。 エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームもございます。 Twitter をされている方は DM でも結構です。感想はハッシュタグ三国だが、三国を漢字、だがをひらがなでつぶやいてください。お待ちしております。
はい、次回は、はい、如意金閣銀河の祈りに触れていきます。
はい、
ではまた日曜日にお会いしましょう。